この場に立ってですね、ここ1ヶ月というよりもこの1週間でしょうかの現象面を話すつもりは毛頭なかったんですけれども、あまりにもすごいことが起こってますよね。僕経済の専門家じゃありませんし、そんな具体的に深いことを解説するつもりもないんですけれども、そして、ま、ただの一回の、信仰者ということで、ちょっと触れたいと思います。今日話すのは、中心的になる話はそれではないんですけれども、大変な事態起こってますよね。よく今の現象というか、経済状況、1929年のウォール街から発した大恐慌と比較する人がよくいるんですけれども、明らかに違う点はバブルが多極化しちゃってるんですよね。ウォール街からこう全世界にこう波及していった一元的なものじゃなくて、つい最近ではこの間まで1990年代の日本でバブルが発生しましたし、でアメリカのサブプライムは何か原因のようにのように取られてる、原因のようにサブプライムのせいでそのヨーロッパの銀行もアメリカの銀行もみんな影響を受けているっていうようなふうにこう言われてるますけれども、よく見ると減速経済の下で発生した結果でしかないんですね、サブプライムって。で今またヨーロッパはヨーロッパで住宅バブルが発生していって、でそれが今アイスランド、スペインとか弾けてきている。で他の国々ももうパンパンになっている。で時間遅れでチェコとかハンガリーとか旧東欧圏が時間遅れでバブルを蓄積していってるっていう、世界的に多極化していってる、そういう状況で僕はその弾けること自体を別に心配してるわけじゃないんです。むしろそこから及ぼすその実体経済ね、ごく普通にそこやたらあたりの街中で事業をし、普通に経済活動をなしていって、帳簿上は黒字なんだけれどもお金が回らないで、いわゆる黒字倒産という実体経済にが及ぼしていく、その方が僕ははっきり言って心配です。で一信仰者としてね、具体的な経済状況をわからない場合、多分何をどう言って祈っていいのかわからないと思います。でも私たちは焦ることないですね、心配することないですね。祈ることにおいてパウロは、私は霊において祈り、知性においても祈りましょう、霊で賛美し知性においても賛美しましょうっていうふうに言ってますけれども、何をどうしていいのかわからない場合、多分これからこう追い詰められていく状況の人いるかもわかりませんけれども、言葉では祈れないですね。メカニズムわからないで主の前に何をどうしてこうしてこうあるべきです、こうこうこうしてくださいっていうふうに自分の知性言葉では祈れないと思います。しかし私たちはこのエクレシアが主と直結している以上、霊で祈れるんですね。結果においては完璧な結果を主がもたらしてくださることを信じます。人間的な理想論ではなくて、神の完璧な結果を私たちは見るべきです。 で、今ここ特にね、1週間ばかりのもう株価暴落が話題になっています。一つの会社の株価を、その会社が発行している発行株数をかけると、その会社の資産総額が出ますよね。で、それを全世界のね、その特価総額って言うんですけれども、全世界の株式市場に上場されている会社の特価総額ですね。この1ヶ月間で1400兆円なくなっちゃったっていう話が出てるんですけども、世が与えるもの、それはバブルです。主は決してバブルを与える方じゃありません。消え去る泡は私たちは主からいただいてないんですね。実質的なものです。命そのものです。それは消え去る存在ではなくて、とこしえのものです。そして主ご自身が信用、私たちの財産ですけれども、それを楽しむ特権があるんですね。で、ちょっとですね、今こういう大変な状況を見れば、ある意味で一つの、ある意味で観難かもしれません。で、先々週が僕のがここで話した時もそうなんですけれども、私たちの希望、未来、将来のこと、要するに千年王国とか新天新地を語る時、どうしても付随してラスト7年の観難時代、前半3年半の観難、後半3年半の大観難っていうふうに、どうしてもそこにも触れちゃうんですけれども、聖書全般を見るとそこだけが観難なんじゃないんですね。3年半の主の交渉会の中で、後半最後の方ですね、弟子たちにちゃんと前もって言っておきました。あなた方は世にあっては観難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですと。で、十字架のあと教会が生まれて、その初代教会の様子が聖書に書かれているわけですけれども、パウロはパウロでその時のことを触れてるんですね。ちょっとタミちゃん、第二コリントのね、4章17節読んでくれますか。第二コリント4章17節読んでくれますか。はい、この初代教会の時代にあっても、パウロは今の時の軽い観難っていう言い方をしています。いつの時代にも観難があって、そして場所によっても程度は違っても、ずっと観難があるというのがある意味で普通な状態というふうに捉えることができます。ごく珍しい、一時的なというのではなくて、それが普通なんだと思います。で、ちょっと私たちの今生きている時代、ちょっとここ今1週間1ヶ月の動きを言いましたけれども、私たちの今生きているこの時代をちょっとワイドに捉えてみましょうか。 1989年、ベルリンの壁が崩壊しましたよね。現に私たちが生きている時代ですよ。皆さん見聞きした知ってるはずですよ。でその後90年ですか、91年に入ってからですか、90年だと思うんだけども、ソビエト連邦が崩壊しましたよね。であの時ね、僕も含めて周りのクリスチャンたちのその見る目、感想というのはね、ローマ帝国の崩壊とそっくりに見えたんですよ。もちろんあの巨大な地中海世界ね、東西に分裂して東の方はオスマントルコにこう滅びちゃった、征服されて滅びちゃったビザンチンが陥落しましたけども、今のイスタンブールね。でずっと西の方のローマ帝国が続いていくわけですけれども、外部から侵略して滅亡したんじゃないんですね。内部崩壊していっちゃったんですね、あの巨大な帝国。ソビエト連邦もそうだったでしょ。東西冷戦という緊張状態の中でね、ドンパチやっちゃって滅亡したんじゃないんですね。内側から支えきれないで崩壊していったんですよね。で、うり二つにこうみんなこう思ってたんですけども、共通しているのはいずれもクリスチャンを迫害した大国家でした。ローマがクリスチャンを認める、あるいは教会を認知するというのはもっと後々のことで、初期のこの初代教会の時はパウロが言っているように今の時の軽い観難っていう言い方で捉えているわけですね。で大昔のその聖書の時代のことを言うとまたピンとこないかもわからないので、今の時代のことでちょっと言いますと、ソビエト連邦下の地下教会にあった長老の証なんですけれども、あそこパブロフの条件反射を生んだ国ですよね。あれを利用した洗脳教育で改心させる、要するに当局側の都合のいい人間、マインドコントロールをしてスパイを製造するというそのやり方でクリスチャンを捉えていって、拷問、迫害、そして洗脳教育がなされていったんだそうです。でそれに対してただやられっぱなしではなかったというんですね。洗脳教育に対して反洗脳教育を自分自身で施してきたというんですよ。要するに例えばイエスは神だ神だと洗脳していきます。そうすると自分の心の中で自分はイエスは神だイエスは神だと言い聞かせて心の中で対抗していったそうです。でただ単に自分自身のそれは単なる自分自身の抵抗ではなくて、そこに歴然と神の国が存在しているんですね。内住のキリストがいらっしゃるわけです。親しい交わりがあるわけです。だからどうやっても当局の奴隷にはなり得なかったんです。真理が与えようとする自由、主の霊のあるその自由をちゃんと最後まで確保できたっていうんです。すごいですね。でこのことでねちょっと 確認しておきたい御言葉があるんですよ。同じ、ピリピ書の、あ、ピリピじゃない、コリント第2ですね。今度同じ第2コリント4章のですね6節7節をケンちゃん読んでくれますか。ありがとうございます。何か皆さん気づきませんですか。たびたび中尾さんもそうですし、ドクタールークもそのメッセージの中で触れてるんですけれども、ここ主ご自身がですね天の御国を例え話として話してるわけですけれども、それはマタイの13章の方を見ればそのことを例え話として主ご自身が語っているわけですけれども、面白いことにパウロ自身が実際の信仰生活上の教義として言ってるわけですよね。これね面白いですよね。そしてこの宝って使徒ヨハネの言葉で言えば、この宝の成分ってロゴスですよね。もっと厳密に言えば定冠詞のついたホロゴス、ダイヤモンドであれば炭素なのかもしれませんけれども、この宝の成分は、主成分は言葉なんですよね。ここに内側に宿っている、それは私たちのものすごい財産です。あの長老、ソビエト連邦下の地下教会の長老が、あの迫害下の中にあって持つべきもの、持つべき宝しっかり握っていて、迫害の中にあっても楽しめていたんですね。で、翻ってよく比較する日本のキリスト教会の状況を見ると、確かにね、天の御国、そこに至聖所を持っていっても、その内側に至聖所を持っていない。祈りにおいても遠くに遠くに祈りを飛ばして距離感を持って祈って内側が空っぽ、それは重大な欠陥だと思います。あれ見たら、これとてもじゃないけど対処できないという状況が教会の外に蔓延してるんですよ。で、先ほど祈る特権、花嫁、妻として祈る特権があって、どんなにこう状況が把握できない、分からなくても霊で祈るということを言いましたけれども、そしてまた先々週僕深く触れなかったんですけれども、一つの歴史観を提示しました。一直線でその目的に向かっていってる、新天新地を目指して一直線に進んでいってる、その 一直線上の中、その一直線の線上のど真ん中、中心点が十字架です。で、その十字架以降の線上に私たちは生まれ出てきているわけです。で、そこの線上の時代時代の私たちにある意味で、責任が課されている、課されているんだと思うんですけれども、その歴史の特殊な部分ですね、特殊性、縦の部分、これ一定じゃない、そこに祈る余地があるって言いました。身近なこと、知りもしないこと、わけのわからないことを祈るんじゃなくて、身近なこと、家族の救いとか、職場の難しい状況の祈りとか、いろんな意味での親戚とかね、家族の救い、取りなし、そういったことを祈れる領域があるって言いましたけれども、ぼーっとしてたらね、こうぺしゃんとなってこう天になるかもわからないし、御霊に満たされ霊と知性と両方持って夫に祈りかける、そしたらこうそこではぼーっと膨らむんで、主と夫と妻との言葉の一致によってことがなされていく、そういうことを僕言いたかったんですけれども、いざ神の側の言葉、一方的に私、それは妻の側の言葉に受け止められがちですけれども、主の救い、主の計画っていうのもかなり具体的に見ることができます。独りよがりの妻の祈り、叫びじゃなくて、実は夫の側でも私たちの家族状況すべて把握の上、ご存知の上で、救ってるわけですけれども、例えば一つの例として、家族が救われること、私たちの家族が救われることについても、妻の欲求よりも主ご自身の願いであり欲求なんですね。見ることができます。旧約を見ましょうか。出エジプト記の、ところを見てみたいと思います。杉越の場面ですけれども、12章の21節、僕読みますね。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆、呼び寄せていった、あなた方の家族のために羊を、ためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソプの、一束を取って、鉢の中の血に、浸し、その鉢の中の血を鴨居と二本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを撃つために、行き巡られ、鴨居と二本の門柱にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことがないようにされるとあります。よく注意して見てみてください。21節では、家族のためにと言っています。そして23節で、鴨居と二本の門中にある血をご覧になればと言っております。ここを注意してみると、救いの単位が私たち個人個人ではなくて、救いの最小単位が一家族一単位であることを見ることできませんか。 実はあの使徒行伝に出てくるパウロとシラスの宣教で、あのこれを念頭にパウロが捕らえられたあの牢獄のね看守の人に語りかけた言葉がここを念頭に語られたというふうに思われるんですね。16章使徒行伝、今度これに関連して16章24節から、31節ちょっと長いですけれども、中尾さん読んでくれますか。使徒行伝の16章24節から31節までお願いします。ありがとうございます。救われるためには何をしなければなりませんか。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、そうすればあなただけは救われますと言ってるんじゃないですね。あなたもあなたの家族も救われます。決して口から出まかせを言ったんじゃないんです。ちゃんと根拠があって言ってるんですね。二人はあの状況を捉えられた中でも確実に信仰を持って宣教に臨んでいるということがこの後もちょっと読めばわかると思います。というのは先に救われますと言っちゃってからその本人とその家族に福音の言葉を語ってるわけですね。数学の手法じゃないですけども、機能的にね、こうこうこうなって信仰告白に至って、あなたは救われました、救われますじゃないんですね。もう信仰を持って演繹的に捉えちゃってるんですね。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それは前もって念頭にあったそのモーセを通しての言葉は私たちの夫の言葉でもあります。だからある意味で信仰は望んでいる事柄を保証し 目に見えないものを確証させるものですとも言ってますけれども、ある意味で大胆に図太くこの世に対してチャレンジしていくべきではないでしょうか。
今年、まあ年初私、今年のキーワード何だって言いましたっけ？混乱ですよね。すごいですね。いや、あんまり一言じゃないんで私もね、傷受けてますから。1000円ダウンでしょ？で、今8000何百円になってきましたけど、これ8000割れるという説もありますね。要するにこれバビロンの メカニズムっていうのはずっとバビロンのシリーズで話してきましたよね。100万円あったとして、それ100万円のものを買うんじゃないんですね。100万円のものがあったとすると、その100万円のうちから 10% ぐらい残して90万円を貸し出す。その貸し出した90万円でマンションを買うわけですよ。そしてまたそのお金が今度ね、業者に入る。業者はそれ銀行に預ける。それをまた、81万円を貸し出して、またそれでマンションを買っていくわけです。そうすると100足す90万足す81万足す点々無限逃避級数でですね、これがなんと10倍に膨らむわけ。1引く 0.9 分の100になるんですね。で、要するに、預け入れ、準備金利、金利っていうんですけど、準備金の率が1割だったとすると、10倍にお金が膨らむんです。あるのは現生100万円ですよ。これ10倍に膨らんじゃう。例えばこれを、例えば 1% にしたとするとですね、1引く 0.99、これ100倍になるんですよ。で、実質的にないんです、お金は。ないのに、不動産、どんどん、貸借対照表の左側に不動産がこう計上される。右側に借入金が計上される。で、これがですね、連鎖的にバーっとこう、ね、起きてきて、で合計すると、100倍、1000倍とかなってる。ところが、一箇所それが、返済が滞ったりすると、それから先が全部アウトになってる。あるところが返せないとなると、そこに貸したところは返せない。そこに貸したところは返せない。バタバタバタバタ、一挙に就職するわけです。で、日本もですね、バブル、まあ、91年ぐらいの時に崩壊しましたよね。で、あれでバランスシートのこの左側の資産がね、株価とか、あるいは土地の値段がバンとこう落っこっちゃった。半分とかね、3分の1ぐらいに。私のマンションも相当落っこってます。そうすると右側の借入金っていうのがバンと膨らむんですね。で、これが膨らむと、要するに債務超過になってくるわけ。ちょっとどういう行動が出るかというと、銀行は自己資本率をキープしたいんです。で、自己資本率っていうのは、この右側のですね、一番下にあるんですが、この部分をキープしたい。そのためにどうするかというと、左側の資産をですね、これに対して資本率を計算しますので、この左側の資産を小さくしたいんです。これが大きいと自己資本率が低くなりますから、今日本だとビス規制で 8% 要求されてる。だから資産がありすぎると困るんですね。資産というのはじゃあ何か、貸出金なんですよ。貸出金をいっぱい持ってると自分ところの自己資本率が低くなるから、自分の銀行の査定が落ちるわけです。そこで貸出金を絞る。お金を貸さないんです。そして貸してるところからは貸し剥がし、特に中小企業ですね。貸してる金返せ、さら金みたいなことやりだすの、銀行は。で、これによってますます信用が収縮して、で、100万円が10倍なり100万に100倍に膨らんでいたのが一挙にポシャッと潰れてしまう。これが今起きている現象です。ですから見かけ上1400億ぐらいもうすっ飛んでますね。バブルの時も日本でですね、約1800兆飛んでるんです。戦争がないのに1800兆の国富、国の富がですね、すっ飛んだっていうのは歴史上ないんです。そして日銀は金利を 0% にしました。 0% にしても企業が借りないんですよ。なぜかというと、財務諸表のバランスシートの左、資産がなくなって借金が多くなっているから、借金を返したいわけです。それで、日本企業はですね、借り入れをしない。それがためにお金が回らなくなってきているわけ。それがずっと90年代起きてたわけです。で、日銀は何やったかというと、もう金融政策、要するに金利はもう下げられません。 0% ですから。じゃあ何をしたかというと、当座預金、日銀の当座預金にですね、金を積むんです。要するに国債とかそういうのを買い込んで、で、その、当座預金のね、お金を増やすと、そこから銀行、普通の銀行がお金引き出して市中に回すことができるようになる。こう30兆まで積み上げたんです。 普段の時は、せいぜい6、7兆、8兆ぐらいですね。その30兆まで、ジャブジャブにお金を積んだんですよ。だからお金いっぱいあるから使えって言ったのに、銀行の方が使わない。企業も使わない。そして結局金が回らなくなっていったの。これは90年代に起きていた日本でのバブル崩壊以降の後遺症。で、これと同じことが今、世界で起きつつあるんです。だから今ですね、アメリカはようやく、日本の教訓からね、学んで資本注入ということをやり出す。つまり銀行のこの自己資本のところにですね、公的資金も突っ込んで、それでそこ厚くしてやればですね、自己資本比率が高くなりますから、銀行は安心して金を貸し出せるんですね。それを今、ブッシュはやるということで声明を出したわけです。で、今そうやって今、なんとか全世界が協調して、特に G7 でもって決まりましたよね。今非常事態ですから、あらゆる手段をとっても、対応すると言ってる。果たしてこれに対してマーケットがどういうふうに反応するかということですね。で、アメリカがですね、70兆だっけ？なんか突っ込もうってやってるんですけども、何しろ金がですね、デリバティブだけで6兆円ですから。これが一挙に縮んでいくわけ。これをどうやって膨らますか。例えで言うとですね、もうでっかいこういう風船がですね、アドバルーンが膨らんでいる。これが縮みそうになってる。で、こっちはですね、手押しポンプでこうやって膨らめようとしてるわけよ。追いつかない。追いつかない。バビロン経済というのは、ずっとバビロンシリーズで喋ってきましたけど、全部幻想の上に成り立っているわけです。その幻想を支えているものは何かっていうと、信仰でした。つまり、アメリカの、金融機関がね、売っているデリバティブだとか金融商品であれば安全だとみんなが思ってるからみんなが買っていったんですよ。その信仰が今一挙に収束してるんです。世の中は要するに主は言われました。神と、富に金使えることはできない。神と富を並べてるわけね。富ってのはマモンです、具体的には。神とマモンを並べるくらいにマモンに対する信仰というかパワーが大きいんですよ。で、このマモンというのは幻想で膨らませるんです。それが今潰れつつある。で、はっきり言います。これまだ序の口ですよ。はっきり言って。で、1929年にはですね、あの後4年後ぐらいにアメリカの GDP が、6割くらいになったのかな。まあ、半分です。で、今日本の GDP 約500何十兆あるんですが、これ半分になっちゃうんだよ。簡単に言うと自分の収入が半減するということです。それで生活レベルがですね、半減してしまう。で、あの当時、アメリカの、失業率が 30%、40% ですよ。そういうのが起きてきた。ただ、あの当時は、中央銀行というのはなかったんですね。中央銀行というのはなかった。で、今は中央銀行がありますから、中央銀行が一生懸命ですね、信用を失ってドル。今、ドルに対する信用がないんです。だからね、銀行がね、ドルで金払えって言ったって受け取らないんですよ。またね、自分が持ってるお金をね、出さないんです。だから今、ドルが、要するに流れません。そこで短期金利がパンと上がっちゃってるわけ。そこで中央銀行は、ドルを一生懸命、日銀になってドルを流してるんですよ。あえて円をドルに変えてドルを供給してる。これがもう30兆ぐらい、20兆だけ供給してるわけ。それでもなおかつ回らないんです。なぜ？根本的に信用がなくなっちゃってる。つまり信仰が潰れているわけですよ。だからバブル崩壊の本質っていうのは、いろいろ経済理論ありますよ、いろいろね、いろいろありますけども、根本は信仰が潰れたんです。これが今世界で起きている。で、私ね、ずっと主の前ですね、通ってたんですが、与えられた御言葉、イザヤ24章です。まさに今これが起きていると、ね、いうことを感じます。イザヤ24章、こう書いてありますね。 新共同訳ではね、神の世界審判という込み出しがついてるんですが、ちょっと新共同訳で読みますよ。見よ、主は地を裸にして荒廃させ、地の表を歪めて住民を散らされる。民も祭司も、しもべも主人も、女のしもべも、女主人も、売る者も、買う者も、貸す者も、借りる者も、債権者も、債務者も、すべて同じ運命になる。地は全く裸にされ強奪に遭う。主がこの言葉を語られた。地は渇き衰え、世界は枯れ衰える。地上の最も高貴な民も弱り果てる。地はそこに住む者の上に汚された。彼らが律法を犯し、掟を破り、永遠の契約を捨てたからだ。それゆえ呪いが地を食い尽くし、そこに住む者は罪を負わねばならなかった。それゆえ地に住む者は焼き尽くされ、わずかの者だけが残された。新しい酒は乾き、ブドウのつるは枯れる。心のほがらかだった人々も皆ため息をつく。太鼓の音は耐え、陽気な人々の騒ぎは終わり、建物の音も耐えだ。酒を飲んで歌う人々もいなくなり、甘い酒も飲んでみれば苦い。混乱の街は破壊され、どの家も閉ざされ、入るものもない。巷には酒を求めて叫ぶ声がある。喜びはことごとく失せ、地上の楽しみは取り去られた。都には荒廃だけが残り、騒ぎのうちに城門は打ち倒された。世界のただ中、諸民族の間でオリーブを探して打ち尽くすようなことが、収穫の後になおブドウを探すようなことが起こる。これです、まさに。債務者も債権者も、売るものも買うものも貸すものも借りるものも、皆同じ運命だ。そして皆裸にされ、強奪に遭う。わー。我々ね、お金さえあれば絶対大丈夫。これ、マモンに対する信仰ですね。だからこれ、売るものも買うものも、債務者だけじゃなくて、債権者も同じだ。なぜ？マモンの目的は何？この世の神の目的は、人を貶めることです。だから、いわゆる世の中で勝ち組とか負け組とか今言われてますけども、勝ち組の人の運命、ホリエモン見てごらんなさいって。ホリエモン。彼今ね、お金ね、あれ個人資産で300億円ぐらい持ってるんだよね。で、六本木ヒルズに住んでるんです。ところが、彼は今もう、荒れすさんでますね。昼間から酒飲んで。で、刑務所でようやくね、ダイエットしてスッキリしたのに、今やブクブクになっちゃった。アル中ですね。あれ、やばいですよ。そして今日か、例の三浦和義さん自殺しましたよね。刈り取っちゃったんですよ。自分の偽りの運命、人生の刈り取り。ホリエモンもそういう運命あり得ます。彼は世の神に、心を売ったでしょ。人の心も金で買える。女はいくらでも金に、ね、寄ってくる。これ言った時もう終わりだと思いました。私は世の神に売ってるんです。ですから債権者債務者も全部同じ運命になっていくと。これがもう今起きつつあるんです。でアメリカでは今いろんなのが潰れて、リーマン潰れちゃいましたけども、いろんな証券会社にね、今、バフェット氏っていうのがいるんですよ、バフェット氏。もう、億万どころじゃないですよ。個人資産もものすごい。それがもう一生懸命買いを入れて支えてるんです。彼らが世の中で得た、このマモンからもらったもの。ね。これはいずれこうなるんです。で、神はこれを今許された。で、メルトダウン寸前です。はっきり言って。これ本当は、今度ね、月曜日は日本休みですけど、こう週明けの市場がどうなるか、果たして下げ止まるか抜けちゃうのか、非常にこれはね、ある意味でハラハラしますよね。あんまり関係ないって人もいますか？回り回るんです、お金っていうのは。で、麻生さんは、まあ、ちょっと経済の話、世の中の話しますけど、麻生さんはですね、財政再建論者なんですね。で、97年ぐらいに橋本さんが出まして、彼はね、焦って財政再建やっちゃったんだよ。 で、財政再建やろうとして、公共事業をですね、20兆あったやつをですね、9兆ぐらいに減らそうとしたの。十何兆。それによってどうなったかっていうと、もう一挙にですね、経済が冷え込んじゃった。それによって、まあ、橋本さんは、まあアメリカの国債売るぞとか、アメリカを脅しちゃったからね、やられちゃったんですけれども、結局あの後ですね、じゃあ財政再建できたか、できません。かえって借金が増えたんです。今この時期は財政再建やるべきじゃない。だから麻生さんは3年間、全治3年間ということで、3年間は財政再建を送るって言ってる。そして、いわゆる財政投融資でね、この経済を何とかしたい。これ正解です。今もう金利政策ってのは効かないの。金利 0.5% ですよ。下げようがないんです。そして、ジャブジャブに、ね、当座預金積んだのに流れないんだ、お金が。だから今やることはもう財政、出動するしかないんです。確かに借金は増えます。で、今私はね、これ全部データの裏付けで喋ってるんだけど、日本のですね、財務諸表っていうのがあるんですよ。見たことあります？これ事業やってる人は、財務諸表ってわかるはず。今、日本の財務諸表、270兆の債務超過です。今日本の国だけで800兆借金あるんですけど、資産と相殺してですね、270兆の赤字です。債務超過です。で、この中でやるべきじゃないのね、財政再建は。まず、実はその金を回す財政投融資として、金を回すことによって税を増やさなきゃいけない。で、日本が一番いい時60兆税収があったんです。90年。で、その後今40何兆まで落っこってます。で、小泉さんは30兆の枠っていうことでね、借金国債発行しないって言った、まあ、あれも破っちゃったんですけども、あれ今ね、金回さなきゃダメなの。なぜか、企業は金使いません。個人も金使いません。金使うのは誰？もう政府しかないんですよ。わかります？だって経済の主体っていうのは、企業、ね、それから国家、それから家計、外国です。で、企業、皆さん、個人お金使います、この時期。使いたくないでしょ？企業も借金がある。これを返したい。使いたくないんですよ。政府が使うしかないんです。これが使わなかったら金が回らないんです。というね、ジレンマがあるわけ。でも企業が、政府が金使うには借金しなきゃいけない。で、今ようやく日本は1500兆の個人資産があります。だからまだ国債を引き受ける力を持ってるんですよ。で、相殺してですね、700兆日本人はお金持ってます。皆さん持ってないかもしれない。私持ってないですけど、合計すると700兆国民が黒字なんです。ですからまだ国債を引き受けるパワー、力、余力があります。この金を流す必要があるわけ。そうしないと日本はまさに1929年の悪夢に陥ります。何を言いたいか、この人何経済セミナーやりだしたの？何言いたいんですか？あのね、いいですか、霊的原則も同じなんです。これ書きましたけども、私たちが自分だけが得たい、自分のところに貯めておきたいというスタンスであれば、霊的な経済学はクラッシュします。持ってるものを流すんです。わかりますと、見かけですね、自分のところにあるお金が出てちゃいますよ。損する。損する。違う。皆さんがタンス預金すればするほど不景気になります。GDP の6割は個人消費です。今、デパートなんかもですね、どんどん売り上げが減っている。で、デパートの再編が起きてますね。皆さんが自分の財布を、私だけが損したくないっつって締めれば締めるほど、回り回って自分の首を絞めます。これが経済のメカニズム。 霊的メカニズムも終わらないしね。私の得たものを私だけが大事にしたい。これは最終的に自分のところに回ってきます。私の持ってるものを流し出す。手放していく。これが同じなんですよ。神はエコノミーをやっているでしょ。エコノミーというのは事業です。回転させなきゃダメなの。お金が回転しなきゃダメなわけ。回転するときにそこから利益が生み出され、そこから価値が生み出され、そこから自分のところに最終的に回ってくるんですよ。だからまさに今ね、日本が問われているのは、情けは人のためならずです。自分だけが損すまいと言って、溜め込んだらいずれ自分の首を絞める。この政策を誤らない、誤るかどうかという瀬戸際にいるわけ。これが今我々がね、まあ、先ほど兄弟、言われました、どう祈ればいいか。まあ、ある意味で祈り方としてはここなんです。つまり、国のね、根幹は国民で決まるんですよ。国民が、例えば、あの政治家バカだとか、あの政治家どうしようもないでみんなで言うんだけど、その選んだの誰？例えば、小泉さんが、ね、小泉さんが、政権取ってから、彼は新自由主義によりましてですね、要するに、勝ち組負け組を作った、今みたいなね、血も涙もないような雇用体系作りました。そしてこういう今みたいなね、約1200万の人が年収200万以下の生活をしています。小泉が悪いってみんな言ってます。選んだの誰よ。国民なんです。結局自分の首自分で絞めてるわけ。わかります？これが今の日本でありアメリカなんです。ブッシュを選んだの誰、まあ、実はブッシュを選ばれてなかったらしいんですけどね、本当は電子投票機でイカサマをやってたらしいんですけども、まあそういうわけでね、要するに今日本で起きていること、世界で起きていること、わかります？私たちが何をどう祈ればいいか、回すということ、そのためには手放すという姿勢が出てこないとお金回らないんです。霊的なものも回らないんですね。で、基本的に自分から離れるかどうかです。全員が自分の利益だけ、自分の何だかだけ、自分の会社が損しない、自分の何かね、絶対この持っているものを手放さない、これをやってる限り経済は収縮します。縮小均衡していく。皆さんね、バブルって悪かったと思います？日本の85年から90年、92年ぐらいにかけてバブルが起きました。あの当時マスコミも何もかもバブルが悪だ悪だってみんなで叩いた。そしてその声によって大蔵省がついに不動産総量規制っていうのをやったんですよ。これがためにお金が回らなくなった。連鎖倒産が起きて一挙に日本の経済冷え込んだんです。誰が得しました、誰が損しました、国民が損しているんです。大衆というのは愚かなもの。経済というのは泡がなかったら美味しくないんですよ。ビールと同じで泡が適度にあるから経済が回るんです。わかります？それはなぜかというと、泡があるということはね、その例えば100万で買ったマンションの値段が200万に評価が上がってたとします。そうすると財務諸表の左が2倍に膨らむんですよ。と借金は残ってます。例えば500万借金したとする。ところが自己資本のところがね、この左側が増えた分によって伸ばされるんです。含み資産というものができてくる。これがために人々の心が緩むんです。人々の心が緩むと人々の財布が緩む。これによってお金を使う。だから景気が回る。鍵はどこにあります？心です。経済を回すには人の心を温めないと回らない。この心が温められることによってね、一人一人がお金を使っていくわけよ。ところが今の日本は、今この時に金使ったら年金だってどうなるかわからない、老後の生活がみんな締めちゃってるでしょ。 と税収が落ちるでしょ、若い女の子たち子供産まないでしょ、ますます自分の首絞めるんですよ。ですから今の日本のこういう状況っていうのは自作自演の苦しみなんです。国民が自作自演で苦しみを生み出してるんです。みんなが叫んでんのね、政治家を責め、マスコミを責め、いろんなね責めてるんですけど、何のことはない、ただピーチクパーチク言ってるだけで、結局のところ自分の心っていうのはどうなってるか、自分だけは損したくないんです。これが今の経済。イザヤ24章がこれからしばらくおそらく続きます。混乱はますます混乱を生みます。ある意味で我々ね、腹くくる必要がある、腹くくる必要がある。ではじゃあクリスチャンはどうなんだ、クリスチャンはどうなんだ、これ悲惨なこと書いてありますよ。しかし私は思った、私は衰える衰える、私は災いだ、欺く者が欺き、欺く者が欺きが欺く、偽りの上に偽りが起きてくると言ってんです。イザヤ24章の16節ね、私は衰える私は衰える、私は災いだ、欺く者が欺き、欺く者の欺きがまた欺くと言ってる。偽りなんで、アメリカが今やってること見てごらんなさい。例えばですよ、リーマンは潰した、AIG は助けた。なんで？ダブルスタンダード。それから北朝鮮に対してアメリカ何やりました？テロ支援国家指定を解除しました。え？拉致問題のあの家族の人たちどうなるわけ？はしご外されておしまいじゃん。もう何の、何？こう当てにするものがなくなっちゃったんで彼ら。アメリカなんでダブルスタンダードです。そしてイラクに攻め込んだ時、私はあれね、神の名によってこれは神の主権を犯している、神の裁きがある物種よと僕は言ったんです。もう主権を犯してるんですよ、神の主権に彼は入った。それをまた神の名によって行ったんですよ。そしてあのペイリンおばさん、あの例の共和党の副大統領候補、イラク戦争は神の戦争だって言ってんだよ。狂ってます、狂ってる。神の主権を犯したんだ。アメリカは欺瞞の上に欺瞞を重ねているんです。これが今起きてる。偽り、欺く者の欺きがまた欺くんです。もう偽りの夢に偽りが重ねられる。地に住む者よ、恐怖と穴と穴、罠がお前に望む。恐怖の知らせを逃れた者は穴に落ち込む。穴から這い上がった者は罠に捕らえられる。天の水門は開かれ、地のもといは揺れ、震え動く。地は裂け、華々しく裂け、地は砕け、華々しく砕け、地は揺れ、華々しく揺れる。地は酔いどれのようによろめき、見張り小屋のようにゆらゆらと動かされる。地の罪は地の上に重く、倒れて二度と起き上がることはない。地の罪があると言ってるんですね。地の罪が重いと言っているんです。その日が来れば主が罰せられる。高い天では天の軍勢を、大地の上では大地の王たちを、主は罰せられると言ってるんです。物資の上に神の裁きありますよ。彼は神の名を無意に唱えた。彼らは捕虜が集められるように牢に集められ獄に閉じ込められる。多くの日が経った後彼らは罰せられる。これがこれから起きます。いや、もう起きている。そしてキリスト教会ももうこういう状況になっていきます。見かけの華々しさと逆に内側はどんどん、先ほど兄弟言われたように外からの攻撃で潰れるんじゃない、内部崩壊していくんですよ。内部崩壊していく。そのね、内部崩壊のじゃあ本質は何か、人の心、その人のその心が何を一番とし、何をに頼り、何に委ね、何を当てにしているか、これが内部崩壊を起こしていくんです。キリスト教見てごらんなさい。これから日本キリスト教崩壊します、崩壊します。私ははっきり言う、崩壊します。いや、もうすでにしつつある。どこに真理がありますか。 あなたは豪華でいたいって信じればあなたは夢あのお金が入る、ね、リッチになれる、ハッピーな生活を送れる、こういう福音が福音ですか。落ち間には言ったんですよ。あなたはキリストを受け入れますか、ならばあなたは苦しみに遭います。こういう福音をボッチマンには述べ伝えました。でしょ、福音ってそうじゃない、苦しみなんですよ。なんか我々がハッピーになって喜ぶ本当の喜びというのは、今日のボッチマンの目想を見てください。私たちは先ほどね、兄弟も言われました、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、救いを得てからこの方、私はのただ一つの純粋な願いは真のクリスチャンとなることだ。で、彼もいわゆる理想的なクリスチャン像を持っていたというわけで、一生懸命そのね、そのようなクリスチャンになるため最善も尽くした。でそれは何だったか、朝から晩まで笑顔を絶やさない人、これが理想のクリスチャンだと思っていた。だからもしもちょっとでも涙流したりね、したらもう、あ、私は敗北者だ、あるいは勇敢でなければならなかった。だからもしもちょっとでも恐れを抱いたら、もう主に信頼している、信頼していないという深刻な事態を意味した。それでまたダメだ。何度も何度も失敗した。理想像からはるかに外れたものだった。しかし、クリスチャン生活とは決してそのようなものではなかった。それは弱さにあっての力、痛みにあっての喜び、疑いにあっての信仰の勝利というパラドックス的な経験であった。勇敢であると我々が感じるときって実は自分の中に恐れがあるんだ。喜びに満ちると思われるとき実は虚しい感覚が忍び込んでいると。こういう状態からね、彼を、私たちを引き上げることができるのは、この並外れて偉大な神の力のみである。ここで神の力が登場するんですよ。ですから私たちがね、何かその自分の栄光とか自分の喜び求めているとき、貧しいんです。私たちが繁栄を求めているとき、あるいは自分たちは豊かになったと言っているとき、貧しいんです。自分が最も弱い、惨めである、悲惨であると思えるとき、実は、そこに神の力が介入するんですよ。えめ。ですから、この24章、なんだ、ドクター・ルークはいつもあの人は、ね、いいこと言わない。言いません、私は。いいこと言う牧師いっぱいいるから、そっち行けって言ってんだよ。そうと言った人もいますけど。いなくなった人いっぱいいますけど、恵まれるメッセージ、励まされるメッセージ、慰めのあるメッセージを聞きたい。あ、いっぱいいます、そういう人は。言ってください。神様は、嘘です。今我々が語るべきことは、神の裁きがあるということです。神が今そういうお気持ちの時に、なんであなたは、ね、繁栄するとか、あなたの平安のない時に平安を語るものは何だって言ってる？偽りの預言者だって言ってるんですよ。私たちは神の感覚と一つであるべきです。今この地は裁かれるべきなんです。日本キリスト教は裁かれるべきなんです。今私たちはこの裁き、審判を告げ知らさなきゃダメなんですよ。しかし、その中にあって、誠に神を見ている人は、実はこれは大いなる希望である。人間の目にことが最も悲惨になってくるとき、ね、KFC いつまで持つでしょうか？毎年赤字の連続です。銀行預金もあとどのくらいあるかわからない。いつまで持つでしょう？人間的に言ったら全く希望がない。ハレルヤ。ハレルヤ。バブルで膨らんだってしょうがないんですよ。自分の喜びだけ求めて自分の何かそういうので酔いたい人。No。 私たちは実質を求めていきたいんです。例えばここでね、集会的なこと、これは結構です。ここはたまたま場所として主が与えてくださったんであって、教会っていうのは私たちが教会です。私たちの交わりが教会です。でしょ、どこでもできる。だから一番大事なことは、皆さんが本当は置かれたところで二人または三人が主の名によって集まればよろしい。と、私は日曜日自由になれるんです。今日みたいないい天気の時は遊びに行きますしかし主の憐れみというか、何かご計画があって私たちをここに集めてくださっているんであれば、主が介入されます。支えるでしょう。目の前のいろんなそういう状況、これから起きてきます。この裁き、神の裁きで荒廃します。この時私たちはますます実は喜ぶべきです。神は許される。なぜ？まず一つは、私たちが何を頼っていたか、何に心を置いていたか、これがまず明らかにされます。私たちの人生の基盤もどこに置いていたか。もしこの混乱がね、神が許されたのであれば、これは今まで私たちが学んできたことの実際的適用が問われているんです。いつも言います。私がただ単にメッセージしてね、なんか喜んでハレルヤってやってそれでおしまい、違うって。その聞いた御言葉が皆さんの中に根付き、それが生きてるかどうかが問われるわけ。これから問われるわけで、その手応えは前回も言いましたね、脱皮しつつあるということを先週宣言しましたけれども、何かその御言葉の御業がそれぞれ私たちの間で現れつつあるんですよ。そして今、悲惨なことばかり語りましたけれども、一方で詩編89編、これも同時に与えられています。詩編のですね、89編、特にですね、20節からですね、これ素晴らしい。まあ、初めから見ましょうか。主の慈しみを常しえに私は歌います。私の口はいよいよにあなたの誠を告げ知らせます。私は申します。天には常しえの慈しみが備えられ、あなたの誠がそこに立てられますように。私が選んだ者と私は契約を結び、私のしもべダビデに誓った。あなたの子孫を常しえに立て、あなたの王座をいよいよに備える。これはキリストに対する主の言葉です。そして今私たちはそのキリストと一つなんですよ。ですから私たちのこの運命は、常しえの契約の中に置かれたあなたの子孫、この子孫って誰？私たちです。あなたの子孫を常しえに立て、あなたの王座を揺々に備える。キリストの王座、これダビデに言ってますが、実質的にキリストですよ。キリストの王座は常しえ世々に備える。主よ、天があなたの驚くべき力を告白し、聖なる者はその集会であなたの誠を告白しますように。雲の上で誰が主に並び得ましょう。神々の子らの中で誰が主に比べられましょう。聖なる者の集いにおいてあなたは恐れられる神、身元にあるもの全てに超えて大いに恐れ敬われる方です。万軍の神主よ、誰があなたのような威力を持つでしょう、と続きます。これが同時に与えられた御言葉です。大事なことは、何を歌うって言ってます？主の慈しみ、そして主の誠です。つまり私たちがどうかじゃないということ。神の憐れみと神の誠を証ししろって言ってるわけですよ。そして20節。あなたの慈しみに生きる人々に、かつてあなたは幻によってお告げになった。誰？あなたの慈しみに生きる人々、誰？ハロー、私たちです。私たちは主の慈しみに生きる人々、それにね、あなたは幻によってお告げになった。私は一人の勇士に助けを約束する。これ誰？キリストです。 私は彼を民の中から選んで高く上げた。私は私の民、しもべダビデを見出し、彼に聖なる油を注いだ。私の手は彼を固く支え、私の腕は彼に勇気を与えるであろう。敵は彼を欺きえず。バビロンの特徴は何でしたっけ？欺きの上に欺きです。しかし、キリストを欺くことはできないと言っている。なぜ私たちはそのキリストの御霊である真理の霊を私たちは得た。ですから私たちも欺かれないんです。えめ？いろんな諫言を言って頼ってくる人いっぱいいますよ。しかし私たちはわかる、嘘だと。牧師顔してね、ニコニコしてね、神様はって、なんか見たらわかるの、嘘だ。内なる霊が脳と言うんです。そして、私は彼の前で彼を苦しめる者を滅ぼし、彼を憎む者を倒す。私の真実と慈しみとは彼と共にあり。もちろんキリストのことを言ってるんですが、そのキリストと私たちは今同一視されているんです。ですからこの言葉は私に対する神の言葉です。神の憐れみと神の慈しみ、私の真実と慈しみは私たちにあると言っている。えめ？ハレルヤ。この世が悲惨になって、キリスト教会悲惨になればなるほど、この神の慈しみ、憐れみと真実が私たちの上に明らかになっていくって言ってるんですよ。ハレルヤ。えめ？不正なものが彼を低くすることはない。そして私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海にまで届かせ、彼の右の手を大河にまで届かせる。彼は私に呼びかけるであろう。彼って誰？もちろんキリストですよ。しかし私たちも同じ。巫女の霊を持ってるんでしょ？アバ父よと叫ぶ巫女の霊を私たちは得た。恐れを抱かせる奴隷の霊ではなく、アバ父よと呼ぶキリストの巫女の霊を得たんです。その霊が何て呼ぶわけ？父よと呼ぶわけ、神を。そして父はね、こう書いてある。彼は、つまり私たちは、私に、つまり主にね、呼びかけるであろう。あなたは私の父、私の神、救いの岩。我々はこの混乱にあって、これから起きてくるバビロンの崩壊にあって、バビロンの裁きにあって、私たちは神を父よと呼ぶ特権を持っているんです。その父よと呼ぶ巫女の霊を持っているんです。私たちは恐れを抱かせる奴隷の霊ではないんです。巫女の霊を持っているんです。父よ、アバ父よと呼べるわけ。ハレルヤ。我々の特権です。エメン。私がずっとこの数年間語っていたことは、クリスチャンが寄り分けられると言ってます。選別の時代に入ってる。それぞれのものが明らかになり、それぞれのものからのものが出てくる。それによって真に主につくものと、そうではないものとが分けられてるんです。古い分けの時代に入っているわけ。そして先ほど見たね、残されるものは少ないって書いてあったでしょ。少しのものは残されるけども、多くのものは欺かれていくんですよ。欺きの上に欺き、お互いに欺きを重ね合っていく。どんどん落ちます。彼は私に呼びかけるであろう。あなたは私の父、私の神、私の神、救いの岩。ハレルヤ。えめ？これからの混乱の中で私たちはこのことを経験するんです。主の誠、真実を明かしし、主の憐れみが常しえであり、そして私たちの父であり、父はこの最善を考え、すべてのものを備えておられるということを私たちは経験するんです。ハレルヤ。このコントラストがものすごくはっきりしてくる。混乱と偽りとね、平安と真理が、このコントラストが切り分けられるんです。神が創造した時に、混沌の中から地を現れよ、光を現れ、分けられていったでしょ。御言葉は分けていくんです、全部。 ですから主が言葉を語る度ごとに群衆が二つに分けられたの。誰がこんな言葉を聞いておれようか。そしてね、100人いたもんが50人に分けられ、50人が25人になり、25人が12人になって、どんどんどんどん行った挙句、主は最後どうなりました？一人になったんです。でしょ。パウロもそうでした。大勢の人が群がってくる、どっかに嘘がある。大衆が喜ぶものは偽りです。私は彼を長子とする。ヘブル書に書いてある。イエス・キリストは私たちを何て呼ぶ？兄弟と呼ぶことを恥としない。キリストが私たちの長子なんです。その長子は私たちより一歩先を歩んでおられるわけ。そして道を引いてくれてるわけです。えめ、ですからあらゆる混乱の中にあってこの道を見失わない、キリストだけを見ていることを、道があるということです。地の諸王の中で最も高い位につける。キリストは王の王です。地の王はさっきも言いました、裁かれますよ。ブッシュ裁かれる。僕言ったでしょ、こう何年か前に。ブッシュ、お前を裁くって。神は、主は裁きます。明確に。アメリカは裁かれます。はっきり。イスラエルも裁かれます。欺瞞じゃない、イスラエルとアメリカのやってること。嘘です。諸王の中で諸王は裁かれる。しかしそれに勝る王の王が私たちの主キリストイエスです。ハレルヤ。そして、とこしえの慈しみを彼に約束し、私の契約を彼に対して確かに守る。私は彼の子孫を永遠に支え、彼の王座を天の続く限り支える。このキリストと私たちは一つ。しかし彼の子らが私の教えを捨て、私の裁きによって歩まず、私の掟を破り、私の戒めを守らないならば、彼の背きに対して杖を、悪に対しては疫病を罰として下す。わお。それでもなお。34節。私は慈しみを彼から取り去らず。我々もこういう場面ありますよ。ね。見かけ上、神によって懲らしめを受けてる。しかし、死の影の谷にあって、あなたの杖とあなたの鞭は慰めである。皆さんいいですか？最も悲惨な人は、主から鞭も杖も得られなくなった人です。放置されてる人です。クリスチャンいっぱいいます。放置される人。その人は一見何のトラブルもない、災いもない。放置されてるんです。哀れなものです。あなたの鞭と杖は私たちの慰めです。それでもなお、私は慈しみを彼から取り去らず、私の真実を虚しくすることはない。契約を破ることをせず、私の唇から出た言葉を変えることはない。もう主はヘブル書にあります。巫女によって語られた。皆さんの運命は何なの？呪いの運命。祝福です。なぜ？もう祝福されちゃった。これを取り消すことはできない。聖なる私自身にかけて。なぜ？主以外のものはないんです。だからご自身にかけて誓うしかないんです。私は自身にかけて、私は一つのことを誓って、ダビデを裏切ることは決してない。ね。この言葉をダビデの人ごとの言葉として聞く。ここに自分が語られていると感じますか？レーマの言葉を聞けてます？主はあなたに対するね、言葉として、あなたを裏切ることは決してない。彼の子孫は常しえに続き、彼の王座は私の前に太陽のように、雲の彼方の確かな証である月のように常しえに立つであろう。アメン。ハレルヤ。イザヤ24章悲惨ですよ。これから悲惨が襲います。世は悲惨が襲います。災いであるバビロン、 そしてバビロンにつながる者も災いである。世の霊マモンに頼る者も災いである。打ち滅ぼされます。しかしそれは何のためですか。主が誠の主であることを知るためです。誰が世界を治めているかを知るためです。神が神であることを知るためです。そして神の誠と憐れみを知るためです。ハレルヤ。このために主はあらゆる悲惨を許される。私こそ神であり、私こそ主であり、私こそ天地をすべをされる、治めるものであることを知れと主は言われるんですよ。エメン。そして私たちは他のものに先立って、もうキリストを長子と得て、このキリストの霊を得たゆえに、私たちは神を父と呼べる幸いを持っているんです。ですからこれから起きるであろう悲惨の中、困難の中にあって、父と呼ぶかどうかです。アバ父と叫ぶかどうかです、私たちが。エメン。これがこれから起きてきます。そしてここに書いておきました約束の言葉、まことにイスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われる。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力がある。あなた方を襲った試練で人間として耐えられなかったものはなかったはず。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう、逃れる道も備えていてくださる。ハレルヤ。というか、この備え本当に不思議。私もね、あまり細かいこと言いませんけれども、本当にこれが用意されてる。自分がね、求めなくっても与えられちゃうんです。救いが。もしあれがなかったら私は今もここに折れません。折れません。自己破産。一家離散。わお。ところがその主の備えがね、僕があんまり自分の危険な状態っての分かってないんだよ、自分の状態を。なのに、一方的に主の方から来るんです、備えが。何これ。ハレルヤ。主は真実、逃れる道も備えてくださるじゃない、備えていてくださる。もうあるの、皆さん、あるの。もうそして人はすべて偽りとしても、神は真実な方であるとすべき。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてある。ですから先ほど兄弟言われました、クリスチャンを迫害する者は当然のこと打ち倒されます。神に対して神を侮る唇は必ず打ち倒されます。偽りの証言をする者は必ず自ら倒れます。だから私たちいろんな誹謗中傷されても関係ないんですよ。いいの、言わせとけば。言わせる。必ずその口は倒されます。ほんとこれは。悲惨だよ、落ちちゃった人は。本当に悲惨です、これは。偽りの証言をし、偽りの証をし、偽りを語った人、落ちてます。落ちてます。悲惨です、これ。本当に悲惨。またもし私の偽りによって、私たちの心もどうなの？エレミア書にあるように、よろずの者より病んでおり、甚だしく病んでおり、癒しがたい。偽りに満ちてるんです。じゃない？問題はその偽りに満ちている、病んでるということを認めないと、問題、さらに深刻にします。病気の人は自分が絶対病気ではないと言うんです。私正常。なんで私がこんな目に遭うの？あなたおかしいことがわからないから病気だ。私たちの偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私たちはなおも罪として、罪人として裁かれねばならないか。むしろ私たちの偽りによって神の真実が明らかになるんです。だからキリストは自ら裁きを受けたんでしょ？自ら受けたことによって神の真実があらわになり、それが彼の栄光だったわけ。それによって実は彼を裁いた世が裁かれたんです。サタンが負けたんです。なぜ？ 義なる方、聖なる方を裁いたんですから、そこでもう負けです。えね。批判とかですね、正当な批判は必要ですよ。しかし、偽りの批判、抽象は必ず裁かれます。なぜ？だって、自らの口で裁き受けてるじゃん。聖なる方に、お前は悪霊によって何かをしてるって言ったんだよ。お前は悪霊に取り憑かれてると言ったんですよ、民は。裁かれたでしょ、もう。あなた方は自分の言葉によって裁かれる。ブッシュはもうどんどんその裁きのあれを積んでます。自分の頭の上に燃える火の、ね、積んでます。彼は自滅しますね。私たちがこれから見るであろう状況は、まさにこのイザヤ24章と詩篇89編のコントラストです。この中にあって、まことに私たちが何を第一にするか。キリストです。そして、御言葉です。この御言葉が真実であることを私たちは知るべきです。そして、証しすべきです。そのためにもしかすると私たちは集められているかもしれない。アーメン。祈りましょう。私たちの長子なるイエスよ、王座を得られたイエスよ、諸王の王とされたイエスよ、今あなたの前に静まります。あなたの御座の前にひれ伏します。年初に与えられたあなたの言葉通り、今年のキーワードはまさに困難であります。世界の今底が抜けようとしています。人々がこれまで頼り当てにし自分の人生を預けていたその拠り所が全て抜けてしまうという、今地に臨もうとしている悲惨を思います。多くの叫び声が上がるでありましょう。多くの嘆きが起こるでありましょう。多くの悲惨が生じることでありましょう。そして神を呪うでありましょう。人々は泣きわめくでありましょう。主よ、バビロンの本質が暴かれております。幻想であるということ、これが今暴かれつつあります。主よ、私はあなたの神の祭司として何をどう祈るべきか分かりません。しかし御言葉が自ら言葉にならないうめきを持って私たちの中で取りなしをしてくださっていることを感謝いたします。この御霊のうめきは、霊のうめきはあなたの御心そのものであり、あなたはそれがお分かりになるお方であります。私たちの知性にはもしかすると理解のできないうめきかもしれませんが、しかしあなたは確実に汲み取ってくださっていることを感謝いたします。主は言われました。私はあなたに聞くと。私たちの祈りに聞いてくださる主であることを感謝いたします。 私たちの祈りが一つもこぼれ落ちることがないことを感謝します。いや、それどころか私たちが祈る前からあなたはもうすでに全てを備えていてくださいます。あらゆる混乱においてむしろあなたの真実があらわになることでありましょう。あなたの憐れみがそこに明かしされることでありましょう。私たちは自らの繁栄を誇るのではなく、あなたの真実と憐れみを明かしする民であります。どうぞしよう。これからの混乱においてあなたの証人として、あなたの憐れみによって立ち続けることができますように、あなたの委託、あなたの負託にわずかでも応えることができますように、そのために私たちのうちに御子の霊が与えられたことを感謝します。この御子の霊は再び恐れを与える奴隷の霊ではなく、アバ父よとあなたを呼ぶ御子の霊であります。この霊を得た者として、どうぞしよう、あなたのうめきが私のうめきでありますように、あなたの悲しみが私たちの悲しみでありますように、そしてあなたの喜びが私の喜びでありますように、天においてあなたが経験されているその内的生活を御霊が地上において私たちの中に再現してくださるのであります。そしてそれを埋めくとき、祈るとき、あなたが御手を置いてくださることを感謝いたします。あなたの約束の言葉、契約の言葉、あなたの真実、それはあなたがあなた自身に対して誓った真実であり、契約であり、約束であることを感謝いたします。神が神に対して誓う契約とは一体どのような契約であることでありましょう。なぜそこまで主を私たちのためにそれをなさるのでしょうか。人は一体何者なので、あなたはこれほどまで私たちに御心を止めてくださるのでしょう。主よ、このダビデに対する、そしてキリストに対するこの約束の言葉がキリストにあってすべてアーメンとされ、そしてそのキリストの霊が今私たちのうちに置かれ、キリストと私たちは一つであるゆえに、すべての約束が私たちにあってもアーメンとされております。あなたの言葉は一度語られた以上無益に変えることはなく、必ず言い送ったことをなすであろう。私たちはすべてあなた以外に心を置いていたものを後にし、あなたに立ち返ります。あなたが神です。あなたが王の王です。あなたが主権者です。地のもの、天のもの、すべてはあなたの支配下にあります。あなたはあらゆることをすべおさめ、見通され、そしてそれをコントロールし、そしてご自身の証しのためにそれを用いられるのであります。そしてそこに私たちをも参加させてくださるという特権をくださっていることを感謝します。御子の得たものは私たちのもの、御子にあってなされたものは私たちのもの。私たちはこの御言葉を主張いたします。この中であなたは言われました。虫けらのヤコブよ、恐れるな。私はあなたの神である。私はあなたの右の手を取り、あなたを支える。恐れるな、たじろぐな、私があなたの神である。ハレルヤ。 神が私たちの父であり、神が私たちのうちにおられ、神が私たちを導かれ、神が私たちを守り、神が私たちを前進させ、私たちを立て上げ、私たちを用いてくださることを感謝いたします。私たちが最も弱い時、私たちは強い、あなたが強いからです。私たちが最も惨めな時、栄光であります。最も低くされる時、それは天において最も高くされる瞬間であります。私たちはそれを喜びます。打ち倒されることを恐れません。むしろその時、あなたの支えの御手が介入することを感謝いたします。それは私たちにあまりある力を備え、供給を備え、あらゆる備えに満ちている、憐れみに満ちている、その御手であることを感謝いたします。ハレルヤ。あなたの真実は私たちの不真実によって栄光化されるでありましょう。私たちの弱さにあってあなたの強さが明かしされ、私たちの愚かさにあってあなたの知恵が明かしされるでありましょう。おお主よ、すべてはあなたにあって、あなたによりてなされることを感謝いたします。誰がそれを妨げることができましょうか。あなたは神であり、あなたは主であります。王の王、ハレルヤ。 子羊、あなたを愛します。あなたは主、あなたはキリスト、天地をすべ収めるお方です。お立ちください。